さあ、いよいよ平成最後のロクラジが始まろうとしております。
ねえ、そうですか。
歴史的な瞬間まで あと数日となりました。本日は2019年の4月26日、平成31年の4月26日となっておりますよ。平成最後のロクラジですね。え、この平成の世が終わろうとしております。
なんだ、ね、誰だよ。うん、何？
平成最後と。
最後 ね。うん。
どうでしょう。はい、最近平成最後。ね、うん、結構聞くじゃないですか。
聞きますよ。
ね。うん、今回のこの平成最後はさ、うん、割と早いタイミングから、へきへきされてたね、
う
ん。
そうだね。
すぐさ、もう平成最後って言っちゃってってさ、うん、あらかじめカウンターのようにね、うん、この言われちゃったもんで、うん、なかなかたくましい人じゃない限り、平成最後のって軽々しく言いにくい雰囲気が、むしろ出来上がってしまった、
ね、醸
成されてしまったのではないかと、かように僕は思うわけなんですけど、
ね、ちょっと押しすぎたよね。
僕が言うと、言っているのは、それと全く逆の張り方のお話をしています。つまり、平成最後のと、この言われるじゃないですか。うん、言われて、うん、割と早い段階から、この平成最後のってへきへきしちゃうよねっていう話題が、すごいむしろ盛り上がって、うん、平成最後のなんとか、って言ってる人にどこか、この軽薄な、小根たくましいといえばまだいい方か、みたいな雰囲気が醸成されていったため、平成最後の、と、この言いづらい世の中になってきていたと。
はいはい。
かように僕は思うわけですよ。
なるほど。はい。
いっぱい言われていたってね、それはどうでしょう。もうね、恥も外聞もないと言ったら口が悪いですが、ね、その宣伝としてね、そういう文句を使う場合にはね、何でも使えばいいじゃないですか、それで注目されたりとかさ、なんか、ああ、そうなんだと思ったりするのであれば、使っちゃえというね、むしろたくましいタフな方々はね、この使われるけれど、でも、そうじゃない方もね、割と多くいらっしゃるわけで、で、普通の人間にとってみてすると、この平成最後のっていう言い方はさ、使いづらいよね、むしろね。
ま
あ、使いづらさを、なんか、この早々と耳にした。
そうだね。
なんていうの、平成最後のって言う人は、あれだね、みたいなさ。何でもかんでも平成最後、みたいな言われ方すごいされて、
されましたね。
そうするとですね、平成最後のって、まあ言いづらい。
まあ特に中原さんみたいなね、こう繊細な方は、
繊細じゃないですけど、
なかなか言えないんじゃないかなという。
平成最後のって、結構言っていいタイプのものじゃないのかなと。この4月26日にして、僕はちょっと思ってきたんですよ。
思ってきた。そうですよね。
だって、どうでしょう。平成最後のって、もう今しか言えないの。
そうですよね。
で、今しか言えないっていう意味だとね、今日最後のスーパーセールってね。今日最後でしょ。
最後、そうだね。
ねえ、もう遅くなったらね。
今日は最後。
お店閉めるよ、みたいな。
もう夜8時とかね。
割引シールが貼られるんでしょうか。それはもう、もはやただのスーパーですが。
そうね。
まあ今日、最後の、もうね。まあ今日はもう今日でしかないから。今月最後の、ね、月末だね。
そうね。なんか来月もね、ありそうですけども。
今年最後とかさ。まあね、その最後の区切りのね、このサイズ感あるじゃないですか。
はい。
今世紀最後のって言われたらさ。まあ結構ね。
結構ね、大きそうだよね。
まあね、100年に1回でしょ。
そうだね。
ただ、平成最後ってなると、もうあれだね。まあ31年ですが。
はい。
それでもね、今世紀最後よりも、最後っぽい感じがする。
重みがね、やっぱりあるんでしょう、日本人のね。
言語ってものにね。うん、そうそう、なんかあんのかね、うん。そういう感覚がね。
やっぱ親しんできてるっていうのもあるかもしれないし、うん、私たちは昭和の生まれじゃないですか。
昭和生まれで。
そう。で、昭和から平成になる時のあの、なんかごたごたした感じというかな。
まあね、せわしかったですよね。味わってるじゃないですか。崩御されてね。
そうそう。うん、だからあの、味わいとまたね、
はい、
今回は、こう、準備がいっぱいできる、この味わいというかな、
はい、
来るぞ、来るぞ、来るぞ、みたいなさ。
うん、そうだね、
うん。そうそうそうそう。
この、だから発表されて1ヶ月の間に、うん、ね、うん、令和、ね、いろいろ準備が進んでいるんでしょう。
どうでしょうかね。
あの、僕ね、その iPad のメモ機能でね、うん、その、だから令和ってね、発表されてすぐね、令和って打ってみたらね、
うん、
ゼロ話、お話のね、うん、ゼロ話。が出てきたんですよ、うん、みたいな話もしましたよね。今皆さんちょっとどうでしょう、手元のあれでね、令和って入れてみてくださいよ、うん、
令和って入れてみて、
間違いなくもう年号出ますから。
え、本当に？
はい、そうなんですよ。はい、トップに出ますよね。
あ、出た。
はい、そうなんですよ。
出ましたね。
そうやってだから準備がねされているんですよ。
はー、
うん、もしね令和って入れてね、
うん、
依然としてゼロ話とね、うん、出てくる端末をお持ちの方、
うん、
どうでしょう、回線がつながっていない可能性があるけれど
アップデートされてないという、ね、うん、
それだとしたらなぜこのロクラジが聞けるということにもなるので ね、
う
ん、
そうだね、
まか不思議でございますが、
うん、でも大体レバーになってるよ、
ね、そうやってだからね準備されてきているわけでね、
うんうんうん、
そうなるといよいよ平成っていうのはね、
うん、
もう終わりゆくなと。
そうだね。
はい。思うわけですよ。
どう思いますか、中原さんは。
うん。
だってもう丸々ね、
はい、
平成の世を生きたんですよ。
そうですよ。
うん、
あの、昭和の男、ジャケ。とね、どこか僕は思っていた節がある。正直なところをね、
俺という男をね、
平成が終わるにね、このつきまして、
うん、
あの、あえて申しますと、
うん、
僕は昭和の男ジャケ、どこか思っていた。
思ってた。
はい。
古臭い男だと。
なんかね。
不器用だと。いうようなね。そう
です
ね。
ケチな男でやんす。そうね。どこか思っていた。しょうがねえでやんす。
何それ、誰なのそれ、何わかんないな。初めてだな、そのキャラは。
いや、思っていたんですよ。
思ってたの、あ、そう。
思っていたんだけど、
うん、
もうこれは純然たる事実。
うん、
平成にたっぷり生きてるんです
よ。たっぷりですよ。そうですよ。
そうですよ。
人生のほとんどは。
そうです。
そういうことですよ。
人生のほとんど平成なんです。
そうだよ。
平成っ子なんです。まあ、子ではないが。ね。
うん、そう。平成人ですよ。
そうなんですよ。
うん、そう。
だから、ね、この振り返って思うに、
うん、
そうね、平成を生きたね。うん、
振り返ってる。
今、だから、聞いてるみんなもね、
うん、そう、
平成を生きたね。
うん、
平成お疲れ様と。
うん、
なんか思うよね。
うん。
あともう一個思うのはね、
うん、
だから4月30日、4月は30までだから、
うん、
4月30日の一番最後ら辺にさ、
うん、
平成最後のって言いたいよね。うん、そしたらさ、平成最後の平成最後になるよね。
うん、そうだね。
はい、
うん。
それが言いたかっただけで。そして、ね、なんだ、0時になって、
うん、
令和になったら、
うん、
令和最初のって、最初に言ったら、
うん、
令和最初の令和最初。もう、声が出なくなってきた。
なんでそれ。ふわっと、ふわっと今いなくなったな。なんだ今の。
令和最初にいなくなったね。
やめてくれ。
はい。いなくなったりしませんよ。ね。元気にやってきますよ。平成最後のロクラジですから。
本当だね。よく考えたら。はい、そうだったよ。
そうですよ。ね。お送りしていきたいと思いますよ。はい。よろしいですか？
いいですよ。
どうですか？
いいです、
だって何？
いいタイトルコールしてもらいたいね。
はい。
うん、
いきますよ、はい。6センチネットラジオ、ロクラジ。
もう平成最後のとかなんかそういうのかなと思ってましたけども、それは言わなかったということなんですね。
平成最後のロクラジ。 はい、
うん、なんでもう一回言い直したの。めんどいじゃんそれ。
いやどうぞ両方使っていただければと思いますよ。はい、このロックラジオは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
はい、
本日は2019年の平成31年の4月26日となっております。ロックラジ第
286回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
もう声がカスカスですよ、僕。ね
え、ねえ、
はい、
どうなんですか調子は。
完全にね、うん、あの調子はね上向きなんですけど。
あ、そう、
はい、
よかった。
いやー、まだまだね、うんうん、もう日々ね、うん、あれですよ、だからね、もうここ2ヶ月にわたって、うんうん、僕このロクラジでもね、
うん、
この鼻炎というかさ、花粉症というかさ、
うん、もうだから花粉症から始まって、うん、もうなんか違うことになってんじゃないの？
もうおそらくそうです、うん、
ね、
ね、うん、そんなお話もしてきました、
うんうん、
そう、花粉症今回は完結編ですね。
完結編、うん、はあ、
あのね、そう、ちょっとずつ良くなってはいるんだけど、
うん、
でそれに伴ってね、もうあらゆる投資をし、
うん、
鼻の状態を良くするためにね、
うん、
最近ではあのオルバスっていうね、
うん、
のど飴をね、うん、海外通販で取り寄せたりとかね、
うんうんうんうん、ね、いいの教えてもらったんですよね、
あのもぐもこのね、うん、もぐさんからね、
はいはい、
聞いてね、
うん、
どうぞってね、もらったそのオーガニックな飴がとっても良くてね、
うん、
ありがたいね、優しいね、もぐさんね。
優しいよ、
うん、いやこれすごいいいですわって言ったら、うん、ね、これ持っててくださいなんつってね、
うんうん、
そう、
あ、たくさんもらったんね。
そう、手持ちにあるやつ全部くれました。
優しい ね、
ね、優しいね、とかね、鼻にワセリンを塗ったりとかね、
うん、
そう、薬はもうね、この天秤のやつから錠剤のやつから全部試してね、
うん、
あれですよ、空気清浄機も新調したりとかね。
もうだいぶ使ったね。
はい、もうあれです、投資に次ぐ投資ですよ。
お
う
お
う
お
う、でね、そのもうだからいろいろね、
うん、
今回詳しくなった、
うん、
今年まあ大変だったっていうのもあるけれど、
うん、
そのおかげでいろいろね、この薬についてね、詳しくなったよ。
薬について詳しくなったの？はい、
この鼻、
鼻のね、
うん、
その鼻炎というかね、
鼻、
うんうんうん、
鼻と喉ってさ、
うん、
まず近いでしょ、
うん、
うん、だから鼻の調子が悪いと、
うん、
喉の調子もやっぱり悪くなる、
うん、
あの風邪ひいたりした時にさ、
うん、
喉、鼻とかさ、うん、ね、なるでしょ。うまく言えてないだけで、あの、うん、言いたいことはわかるでしょ。
いや、言いたいことはわかるよ。
近いから、喉と鼻が。うん、
大丈夫だよ、
はい、
うん。みんな知ってるから大丈夫だよ。
でね、
うん、
この鼻に効くけれど、
うん、
喉にも影響ある、
うん、
みたいなことがね、多いんですよ、うん、薬は。
まあだからさ、一般のね、
うん、
その、普段ね、歌を歌う人はさ、
はい、
一般に比べれば少なめじゃないですか。
だ
から絶対数ね、
うん、
その歌を生業にする人と、
ええ、
そうでない人っていう風に分けるとさ、
お
う、どうしたってさ、あの大人数の方に薬も合わせていくだろう、う
ん、まあね、まあただね、うん、日常的にね、うん、その声を発することがね、
うん、
お仕事の方もね、まあ他にも歌うだけじゃなくて ね、
あ、まあ、ね、
お話しする方もね、うん、いろいろ声上げる方もね、いらっしゃるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからまあね、そういう方もね、いろいろ大変ですよ、
うんうんうん、
本当も、
うんうん、
あのセリ市場でね、
セリ
何円何円何円何円ってね、大変ですよ、うん、
それはまあ使ってるけども、
思いますよ、
何円何円になってる人は、
はい、
もうだいぶあの、うん、お使いになってるから、
そうだね、
まあ、薬ちょいちょいぐらい
で、いいエイジング、
そうそうそう、ね、ちょいちょいぐらいではもうびくともしなそうですけども ね、
そう、
だから鼻に効くけど喉にはダメとかね、
はい、
もうそういう薬はあるでしょう、それは。
あのね、そうなんですよ、
うん、
どういうことかと具体的に申しますと、
お、勉強したからね、
あのね、例えばね、今ね、あのちょっと鼻声でね、カスカスの声に聞こえるかもしれないですけど、
はい、
僕の中ではここ2ヶ月の中で山田かつてないくらい、
うんうん、山田ですか。、うん、
あの両鼻今、うん、通ってる状態なんですよ。
あ、そう、
だから奥にね、 ちょこっとだからなんかまだいて、
うんうんうんうん、
ね、ちょっと詰まり気味なのかもしれないけれど、うんうんうん、ただね、鼻呼吸すごく今しやすい状態なのね。
あ、じゃあまあ行きやすいやね。
そう、うん、ただね、その代わり喉がやっぱり乾くんだね。
うーん、
乾いた中でほら、ライブがあったりするので、ちょっと練習したりとかさ、リハーサルで声出したりするでしょ
う。うん、そうね、
あっという間にね、乾いた状態でね、うん、なんかこの歌ったりするとね、もうカスンカスンになってしまうわけですよ。
あ、この間リハーサルあったじゃないですか、ええ、あの後はいかがでしたか。
いや、もうね、ほんのちょっとだったのにね、うん、もうカスンカスンでした。
そう、でもね、リハーサルでみんなで歌った時はね、いい調子で声が出てらっしゃいましたよ。
う
ん、
まあそこはね、うん、どうでしょう、うん。だから皆さんにご迷惑をね、おかけするわけにもいかないと。うん、リハーサルにね、せっかくこのいらしていただいた出演者の皆さんと、このバランスを取ったりね、調整したりするわけですから、
うんうん、
そこはね、ちょっとえいやと。
えいやとね、うん。まあみんなね、歌うからね。
そうですよね、
今回の出演者の方々はね、声量もいっぱいありますし、
いよいよあさってに迫ってまいりました、はい、そうだね、4月28日、うん、そこにピアノがあるのならという山田さんが企画したピアノ歌イベントですね。そのリハーサルとかね、
うん、
だからこの喉がね、うん、乾かないようにする薬、
うん、
なかなかないんですよ。
やっぱり少ないね。
そうだね、うん、このまず鼻水を止めるっていうのは一つ大事ね、うん、なぜかというとずっと一日中鼻噛んでるからつまり他のことができなくなる
鼻を噛むのは忙しいわけ、
鼻噛みマシーンになるわけです
かわいそう、
僕の鼻と、うん、僕の鼻以外の部分が鼻噛みマシーンになるわけ、うん、そのワンセット、鼻と鼻噛みマシーンのワンセットになるわけ。
そんなに鼻噛んだら体干からびそうじゃない？なんか。
そうなんです。で、うん、どんどん干からびていくんですよ。
干からぶのね、うん。あ、そうなんだ。
なので、うん、薬を減らす、抗ヒスタミン薬とかね、はい、あとステロイド系のね、
聞いたことあるな、
まあ薬があったりして処方されたりもするんですが、
うん、
そういう薬を減らしていく、
うん、
というかできれば飲まないようにする、
うん、
で花粉もね、もうどうでしょう、ヒノキもだいぶ収まりつつあると、
ほうほう、
うん、いう昨今、ただ僕の体はおそらくアレルギー反応に反応しまくってたおかげで、
うん、
いろんなアレルギーにもおそらく反応しだしているのでは、
はあ、
ということでね、強い、生きづらい世の中だねと辛いねと、
今まで感じてなかったアレルギー反応が出てる可能性があるのね。
というかね、オーガニックのものとかね、
うん、
その体にね、
うん、
いい影響のものとかをね、うん、見るようになったね。
あ、そう、
うん、もうしばらくお酒も飲んでないよ、うん、
そうだね、やっぱね、薬とか飲んでると特にね、はい、なんか効き目が良くなかったりとかするじゃんか。
まあね、何しろね、そうです、歌ってね、みんなと一緒に楽しむことが ね、僕にとってね、
うん、
何よりこの人生で一番楽しいことなので、
うん、そうかそうか、
はい、そこに向かってですね、
うん、
そうです、落ち込むこともあるけれど、なんか今日も調子悪いなとかね、
うん、
皆さんももしかしたらそうかもしれない、
うん、
僕なんかもう2ヶ月半ぐらいか、
うん、
この続いてるわけで、これもう一生こうなのかなとかね、
あー、一生こうなのかなって思っちゃう、そんだけ長いと。
いや、しばらくね、ベストコンディションの状態で声を出せないので、いやー、さすがにね、
うん、
ちょっと落ち込んだりもするんですよ。
そうか、
あれと、
うん、
であらゆることを試してね、
うんうんうん、
でこっち良くなったらこっち悪くなるみたいな、あれ今日は喉が潤ってると思ったら、
うん、
鼻水も潤ってるみたいな、まあだから鼻と喉近いからさ、
うん、まあ、もうね、それはしょうがないな。
そうなんですよ、バランスなんだと思うんですけど、まあいろいろ調整しながらね、
うん、
自分に何が合うかを見ながらね、
うん、
そうです、そんな時にだからさ、この薬で一発だよとかね、
うん、
この聞いたりもするんですよ、アドバイス、
はいはいはい、
う
ん、
そう簡単じゃないよと、
うん、
今ではまあそれもわかるんですよ、
うんうん、
人によってね、
そうそう、それぞれね、うん、個人差あるでしょ。
そうなんです、鼻の形からしてみんな違いますからね。
あ、関係あるかな、やっぱりそういうのね、うん、
そうですよ、鼻腔の大きさとかね、
あ、そ
う
か、
うん、それぞれありますから。
あ、
そうなんですけど、
うん、
まあでもね、いろいろこの試したりね、
はい、
するそのなんだ お薬の効能とか副作用とかもね、いろいろ勉強して分かったし、うん、だから困ってる人がね、次いたり、うん、困ってる人がね、次いたりしたらね、
うん、
これの場合はこういうのがいいよ。でもこういうことになっちゃうかもしれないのは気をつけてとかさ、
うん、
いろいろね、お話できるじゃないですか。
うん、ああ、なるほどね。
うん、そう思うと、
じゃあ後世に伝えていくことになるわけだな。
そう思うといいんですよ。う
ん、いいんだ。
はい。だからね、
うん、
そう、そんなこの鼻詰まりの中でもね、
はい、
その僕はだからライブの準備をしているわけですよ、
うん、はいはい、
うん、果たして、あさってまでにこれが完璧に治ってるかと言われたら、
うん、
ちょっと不安な部分も大きいですが、
なるほど、
なぜかというともう2ヶ月半も
長えな、本当、
こうだからまあ波打ちながらね、
うんうんうん、
波を打ちながらね、良、うん、くなったり、またちょっとこうなったりとかね、
うん、
しながらも、まあだからね、ちょっとずつね、
うん、
この今できることに向かってね、
うん、
この小さなこと、ちょっとずつこの取り組んでいこうと思っているわけですよ。
うん、コツコツとね。はい、
そう。
そうか。
そういう意味だとね、はい、どうでしょう。
何？
もうだから、このロクラジも本来だったらね、
はあ、
お休みしたりしてもいいのかもしれない。
ほう、
むしろ
お休み
しないにせよ、うん、山田さんがいっぱい喋ればいいのかもしれない。
まあ私ね、喋り下手ですからね、
うん、いえいえそんなことないですけど、
あ、
ただね、どうでしょう、スタートとなってから僕、はあ、結局ずーっとお話ししておりますよね。
そう
そう、それはなぜか、
何なの、
みんなと話したいわけですよ。みんなに話したいし、
話をしたい、
そう、
聞いてほしい、
聞いてほしいし、
うん、
そう、何かをだから共有したいんだね。
なるほどね。
うん、声を枯らしね、
うん、
僕はだから鼻のことについて話しているね。
そうだね、うん、いやでもそれまあさ、結構さ、ま、長いっていうのもあるし、
う
ん、やっぱ心配でもあるから、
はい、
いろんなこう思考のね、
はい、
いろんなこと考えるでしょ、今日の晩ご飯何しようかなぐらいでもさ考えるじゃない、うん、その中のさ、うん、ほとんど閉めちゃうよね、
まあ、
その鼻治らないなとかさ、喉がなとかさ、
うん、
やっぱもたげちゃうよね。
そう、
うーん、
でね、もうなんだこれ、なんだこの鼻と思っていたけど、うん、
はいはいはい、
でもね、
うん、
今だからもうずっと詰まっているね、
うん、
この鼻もね、
うん、
世界に一つだけの鼻でしょ。
お、何何、ちょっと待ってくれ、ね、ちょっと待ってくれ、中原くん、
そうでしょ、
うんうん、あんたはそれが言いたかっただけなのか。いやいや、
そんなことはないけど、
そんなことはない、
そうでしょ、
うん、そう、うん、
大事でしょ、
まあ、いやそうですよ、
うん
うん、まあね、中原さんの鼻も喉もね、うんうん、そう、大事ですよ、
だからちょっとうまく付き合っていきつつね、
うん、
できるだけいいコンディションで、
うん、
ライブにも、ちょっと向かい合っていきたいし、
そうね、
みんなと一緒に楽しめたらなと思っておりますよ、
う
ん
う
ん、
まあ、あさってのイベントは、まあ、なんて言うんですかね。まあ、ステージにはね、私がずっとおりまして、主役は私って、私から言ったらあれですけども、
うんうん、
まあ、あのね、あの、頑張らせていただくことになりますし。
あさってのイベントは、主役は山田さんであると、
う
んうん、今山田さんがおっしゃったのであるとすると、うん、2日前に絶対おっしゃってはいけないことをおっしゃってしまったね。
違うの、そのぐらいのね、気負いというかね、
はい、
プレッシャーがないと、
うん、
もう本当乗り切れないよ。
やったるでと。
うん、やったるでってね、本当に奮い立たせないと、
うん、
恐ろしくて、
はい、
ステージに上がれない。いや本当ね、いや皆さんね、うん、ボーカリストの方々がね、
ええ、
ともかくいい歌い手さんじゃないですか。
はい、
もう何歌ってもね、やっぱりいいんですよ。グッとくるわけです。
うん、今回はだから、うん、その、
はい、
僕も含めて、
うん、
4組の
4組、ね、
出演者の皆さんの、はい、ピアノ伴奏をすべて、この6センチ山田さんが弾くと、
う
ん
う
ん。
そう。
そういうイベントになっておりまして、はい、山田さんはつまり4組出演。
はい。
というわけですよね。
そうそう。
ステージにはつまりずっと山田さんが。
そう。
振り返れば山田がいると。そういう状態に。
そういう状態にな
っているわけですよね。
うん。だからもうね、頭の中にね、もういろんな曲が今渦巻いておりましてですね。おうおう、 いや、プレッシャーがすごいですよ。
はい、
特にこの今、二日前じゃないですか、
うん。
緊張してきました。
緊張してる。珍しい。
うん。でもまあ、それは、いい緊張感というね。
はい、
緊張ですよね。いや、なんかもう本当、ちょ、落ち着かないんですよ。落ち着いてない状態ですよ、今私は。
お
う。はい。
よろしいんじゃないでしょうかね。
うんね、うん。まあでも本当楽しくなりそうな夜になりますからね。
そうだね。
うん。
僕もね、だから、ジャズのスタンダードのね、練習をしていてね。
あ、そう。う
んうん、英語のね、歌の発音のね、
うん、
R と L。
R と L ね。
R、L。ね。
R ずいぶん巻いてますね。
R、L、R、L。違うの、
うん。
歌うときにさ、
はいはい、
だから、この外国の方、英語で歌われる方ってのは、
うん、
この歌、日本語の場合さ、なんだ、か、ごめ、か、ごめってなるじゃん。
うん、
でもさ、この英語の場合、うん、ラみたいな、
うん、
この下の動きで音節が変わったりするの。
う
ん。うん
うん、
つまり、下で歌ったりするわけよ。
ほ
う。うん。それがよくわかんないと、
うん、
要するに、だから僕は英語が、
うん、
高校の時に、
うん、
2を取ったことがあるので、うん、
はい、それ高校の時の話なのね。
そう、10段階でね。
うん、で高校の時かい。
で、
うん、
なので、そのね、英語の発音なんて点でダメで、
うん、
なので大げさになっちゃうし、うん、あれなんだけど、それでも、ルルルルルっていうのをできるようになるか、
うん、
ならないかっていうのは、うん、英語の歌を歌う上でね、
うん、
大きく違うんだということがね、
うん、
なんとね、初めて分かった。そうなんだと。ああ、だ
から新しい発見。
そう、まだだからやり始めたばっかでね、
うん、
全然形になってないんだけど、
うん、
そう、そうなんだと思って。
うんうん、ね、それで音節というかね、うん、まあ、音が変わったりとか、
う
ん、音程がね、変わったりとか、
そうなの。
するんだ。
それ一個一個が音符になるわけですよ、
うん。なるほどね。
で、もっと面白いのは、
うん、
今回、ね、歌わせてもらうやつは、
うん、
その下の動きが、
うん、
いわゆる韻になってたりするの。
ああ、歌詞のね、
そう、
韻を踏んでるやつの。
そうな、
はあはあ、
だから、うん、ル
それこだけ聞くと、うん、一体何なんだか分かんないけどね。
そうなの。
うん、
まあそういうね、ちょっと細かいとことかもね、ああ、そうなんだと思ったりとかね、
新しい発見がね、
勉強になりますよ。
ね、本当にね、あるよね。
そう、だからね、楽しみ。
う
ん、
そうだね、
うん。
はい、まあ、新しい挑戦だったりとかもいろいろありますけども、コラボレーションなどもね、
うん、
はい、やりますんでね、
はい、
ぜひご期待いただきたいと思っております。
あさって。で、4月28日、
はい、
平成最後のライブとなりましたよ。
そうだよ。
いよいよ。はい。
はは
そう。
はい、場所はね、吉祥寺のマンダラでございますよ。
うん、
はい。ライブ詳細6センチホームページ、ライブページ、載っておりますのでね、
うん。その他のライブについては、
はい、ゴールデンウィーク明けになりますけども、5月の19日日曜日、都電荒川線で、どこでもライブシリーズ、ボリューム25、グルービン荒川線特別編、初夏のグルービン、
うん。
はい。ありがとうございます。こちらの方、ソールドアウトとなっております。
はい、
お越しになる方は、お楽しみに。それから、6月の8日土曜日、6センチ13周年のアニバーサリーワンマンライブ、言葉にするとアレなこと。
お、
はい。こちら、東京の下北沢の440でやることになっておりますけれども。
はい。久々の6センチワンマンライブとなっておりますよ。
うん。うん、そうですね。バンド編成、今年初、あ、もうあれですね。令和初の。
ワンマンライブ。違うじゃん。ややこしい。
令和初の。
6月初の。
そう。バンドでね、はい、賑やかにやらせていただくということになっておりますけども、はい、こちらチケットご予約受付がスタートしておりまして、早速たくさんのご予約いただいております。
ありがとうございます。
はい。こちらも準備を進めていっております。お楽しみに。
うん。
そして7月はですね、ライブイベントを2つやろうかと思っておりまして、7月の7日、
はい、
この日はですね、北参道のグレイプスで、
あ、この前やらせてもらったとこですか、
はい、うん、3月の頭にイベントに出演させていただいて、初めてお伺いしたんですけど、とても素敵なお店だったので、こちらの方で6センチ企画を考えております。それから7月の 27日の土曜日、下北沢の440でですね、夏の恒例企画です。下北沢夕涼み部ボリューム6、開催しますよ。うん、近日6センチのホームページ、ライブページの方に詳細をアップしたいと思っております。
ぜひ、ホームページもチェックしていただきまして、ライブにお越しください。
はい。
してまいりました平成最後のロックラジ
平成最後ね
ですが、そうだよ ね平成いかがでしたでしょうか、
もう平成とまた振り返っちゃう、
ね、いやあのね、はい、そう一個言い忘れたことがありまして、
うん、
あのそろそろねあれです、スーパーにはね、
うん、
柏餅がね並ぶ季節となりましたよ。
お、
だからこのだからゴールデンウィークで来たる10連休などとね、うん、言われてますが、
はい、
このだから5月5日子供の日ね、あの柏餅食べるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だから柏餅がいよいよこの並び出しているスーパーにね、
うんうんうん、
そうなんかさ改めてね、いや僕柏餅好きでね、
うん、
あの普通の大福より柏餅の方が粉粉がないじゃん、
うん、葉っぱにくるまっているよね、
そうだからその関係で、うん、粉粉してないじゃん、
うん、してないね、うん、
それがね割と好きなんです、
うん、おー、うん、もう最初からもっちりしてるよね、
そう、
うん、
もっちりが好き
そうですかどうぞどうぞ、
いや粉粉しててもいいんだけどね、で柏餅好きなんですよ、うんうん、でさ気づいたんですよ、
はい、
あの柏餅の柏の葉っぱって、
はい、
なんか色が違う2種類があるの、あの青々としたやつと、うん、結構もう茶色っぽくなったやつ、
え私茶色っぽいイメージだった、
うん、青々したやつもでも見たことあるでしょ、
あるかもな、
まあさまずお餅が白と緑色、
うんうん、
なのはまあ片方よもぎ、
うん、
っていうのはなんとなくわかるじゃないですか、そうそう
わかるわかるよ、
で大抵の場合あのだから白の方とよもぎの方のそれぞれのまんじゅうによってこのなんかくるまれる柏のこの柏の葉っぱの色も違ったりしてるの、つまり大抵は白い柏餅とよもぎの柏餅とこのセットでね、あのスーパーなどではこの売られたりするんですよ、
色合い的にもね
4個入りとかなのかな、
うん、
その場合に柏餅の柏の葉っぱ自体も色が違ったりするわけ、
まあ色合いなのかな、見た目がいいのかな、
いやそのだから白いやつには例えば緑のやつで、よもぎの緑のやつには茶色い葉っぱ、
やっぱ色合いなんじゃない
みたいな、
うんうん、
でもさそれなんで葉っぱの色違くできんの、
なんか枯らしてみたりとかしてんのかな、
うんうんうんうん、これにはね、うん、なんかねこの柏餅の歴史も含めた色の話があって、どうでしょう今話してる途中で、これカハタシナレバなんじゃないかと
私も今そう思いましたけど、
思ったのでそっちでお話しようかな、うん、
ぜひちょっとそうしていただきたいですね、うんうんうん、
まあねあれです、インターネット社会ですから、
はい、
調べたらわかるかもしれませんが、
うんうん、
なんかね、この使われてる葉っぱの種類が違うんじゃなくて、
うん
うん、ほぼ同じ葉っぱ、うん、なのに色が違う、それはなぜか、
続きは私なればで、
私なればを聞いていただければと
今決まってるんですけどそれ大丈夫なんですかそれ
思うんですが、まあ端的に言うとね、1年前のものか、その1年前のものを真空パックしてるものかで違うんだって、つまり昔は緑だったんだけど、そうだから説明しだすと長くなるか
あちょっと待って、じゃあここでさぜひ私でお話しいただきたいです ね、
うん、だよね、
うん、なんかうちラジオの打ち合わせみたいになっちゃって、
短く言うと短く言おうと試みてるんだが
うん、うん、
まあつまりね、
う
ん、いやなんとか言ってみる今、
ね、
今言ってみる
今、だって気持ち悪いもんね、うん、なんかね、
う
ん、
僕もね言えず気持ち悪い、
うんうん、そうでしょ、
あのいわゆる明治時代に入った時に、旧暦から今の暦に変わったじゃないですか、
うん、
ね、 つまり昔は1月2月3月が春だったわけでしょ、
うん、
でも今さ 4,5,6 じゃん、うん、だから季節がずれたわけだね、
うん、
ただ柏餅っていうのはやっぱ難しい
長くなる
難しいな長くなるな
長くなる
そもそもなんで柏餅を子供の日に食べるのか
の
話をまずするじゃん、うん、前半のタームで、
うん、だから打ち合わせすんなっつうんだよ
、ね、まあそれは、うん、あの柏の葉っぱっていうのが、うん、年中通してこのくっついてて、うん、新しい葉っぱが出てくるときにやっと葉が落ちるんだって、
は
い、それになぞらえて、うん、このほら種をつないでいく、
うん
ね、親から子へつないでいく、うん、でこのいつまでもね子孫繁栄できますようにみたいな意味合いがあるわけですよ、
うん、へえそうなんだ、うん、
で柏餅を食べると
私今初めて知ったよ
まあ縁起物みたいなものだ ね
そうだよねであのお正月にさ、ね、おせち料理食べる時のなんかいろいろのさ理由があるじゃんか、
うん、
あれみたいなもんなんだね
そうなのちょうどその子供の日
ちょうど、ね、長くない大丈夫
でもやめてちょうど子供の日あたりの時に、うん、この新緑になる柏の葉っぱをなんかくるんで、
うんうん、
まあそれはねもちろんなんか殺菌とか香りとかねこのなんか持ち運びやすいとか、
うん、
そういう効果もあるんだろうけど、
うん、
まあだからそういう柏の葉の意味が、
うん、
まあ添えられてるってわけだよね、
うん、
この子孫繁栄しますようにみたいな、
うんうん、
でそれがだから緑色の新しいこの柏の葉っぱだったんだけど、
うん、
だから暦が変わったことによって同じ5月でもまだ柏の季節じゃないわけ今、うん、柏の季節って、まあ、せいぜい6月、
うん、
上旬から中旬に柏の葉っぱってのは、
うん、
いわゆるあのなんだ柏餅に包むくらいの大きさになるわけですよ、う
ん、
ずれているわけつまり緑色のだから新緑というか青々とした柏の葉っぱがこの暦が変わることによって使えなくなったわけ新暦になってるでしょ
そうね
僕の説明も悪いあの端的に言えていない僕も悪いね、
うんうん、
暦の上では春とかさ言うじゃん
言うよ ね、
うん、それが変わっちゃったもんで
4月からが春みたいになったから、
うんうん、今となっては、うん、要するに6月なわけですよ柏の葉っぱが青々とするのは、
うん
ね、だから、うん、柏餅にくるむ葉っぱっていうのは、うん、去年のものを使わなければいけないわけ、
うん、
去年のものをだから保存して解いて、
うん、
なんか例えばだからなんか何この蒸して、
うん、
あの菌を殺菌して取っといたりして、
うん、
翌年挟むことによって、
はい、
それを使うことによって要するに柏餅をなんとか、
うん、
このキープさせたわけですよ。
じゃあ昔子供の日っていうのは6月とか7月だったの？
今の6月ぐらいが5月だったわけですよ、
うん、
あれそれがよく分かってないの山田さんは
そう
旧暦と新暦
違う旧暦と新暦でちょっと一回つまずいてて、
はい、
だからその人間が勝手に使う暦はさ、
うん、
あの移動でいいんだけどさ、
はい、
だからその何葉っぱがなる季節とのリンクができてないの、
うん、
私今
つまり、
うん
柏の葉っぱが綺麗に大きくなる
のは6月なんでしょ、ね、
は6月でしょ、
6
月のことが、この江戸時代までは5月だったわけです、
うん、5月って言ってたのね。
そう
そう、
それが旧暦、
ね、それが旧暦なのね、
うん、
1ヶ月あ、そうなん、ね、
そうなん、ずれていたわけ、
うん、あ1ヶ月ね。
でずれていたのを埋めるために、うん、埋めるためにっていうかさ、要するに柏の葉っぱがさないわけでしょ、
うん、
ないので
その前の年のを今は使ってる。
この蒸して殺菌して取っといた、
うん、蒸して置いといた、
うん、昔の技術でね、
それはすごい、うん、
で蒸すことによって色が茶色になってたわけ、うん、だから去年のを使ってた、
うん、
それがこのだから明治新暦になってから、
うん、
新しい水曜新しい暦になってから、
うん、
ずっと使われてきたわけで、
うん、
だからこの160年70年80年ぐらいかな、
うん、
ずっとこの茶色い この柏の葉っぱにくるんだお餅のことが柏餅だったんだけど、はい、近年になって、うん、この技術革新が起こって、うん、いわゆる真空パックでこの去年の葉っぱを保存しとくことによって、去年のままのその青々とした柏餅の葉っぱ、
はい、
となることができるわけでしょ。
そうね。
それがいわゆるこの江戸時代までの柏餅の本来の見た目なわけじゃん。つまり。
そうね。
なぜかというと昔は
歴の、ね、
そう、うん、昔はだから、うん、今でいう6月に柏餅を子供の日って食べてたからね。
そうなんだね。うんうんうん、
でだから青々とした柏餅の葉っぱでくるんだ柏餅がこうね、説明の仕方も悪い僕が、うん、どうしようこんなに頑張って声を枯らしてさ、喉の調子が悪くて話しているのに大幅にカットになってたらどうしよう。
いやだって話がね分かんないな。
そう、
カットしづらいよ。
分かんないのかな。
いや分かんなくないよ。
どう分かってきた、どうでしょう、お聞きの皆さんは。
分かってきたよ。
そうなの。
多分最初に、うん、その昔食べてた5月のね、はい、5日が、はい、今の6月だっていうのを最初に言ってくれたら、はい、なんかちょっと早かったかもしれない、
うん、
でその旧暦と新暦が、はい、でしかも春がね、
はい、
1、2、3月が4、5、6じゃんって言って、うん、あ、3ヶ月もずれてんだって、はい、最初に思っちゃって。
いやでも実際は春
そうそうそう、
春って2月の終わりから、うん、まあ4月ぐらいまでじゃないですか。
そうなんだよね。
だからまあ一月ちょいちょいじゃないですか。
そうちょいちょい。
だから4、5、6が春が僕が間違えたね、
うん、
多分ね
3ヶ月のずれみたいな、
うん、一月ちょいだね。
そうそうそうそう。
でまあずれたってことじゃん。
そうそうそう。
つまり
多分だから私の
もうじゃあ謝ればいいね。
違うんです。
申し訳ございませんでした。
私がそこを把握できなかった。
そこ僕も言い間違えたね、
うん、
多分。
そうかな。そんなことはないと思うんだけど、ねうん、
それでよろしいでしょうかね。
いやもうなんかね、うん、
よろしいですか、
うん、だからちゃんと
なんだけど、うん、
何また続いたんだ
違うなんだけど、うん、このだから明治以降を親しまれてきた柏餅ってのはみんな要は蒸されて保存されていた、この茶色い葉っぱの柏餅だったわけですよ、
うん、そうね。だから私のイメージそっちだったものね、うんうん、
なので、うん、馴染みのある方だからこの茶色い柏の葉っぱがいいという人と、うん、いやいやだから江戸のね、
うん
自分にはこの青々とした葉っぱにくるまれていてそれこそがいわゆる柏餅、
最初の柏餅、
うん、香りとかも違うんじゃないの、
うん、
みたいなことで、うん、どっちとも言えないね、
うん、
みたいな感じからこの両方の保存方法、真空パックと蒸して殺菌したやつ、
うん、
両方の柏の葉っぱを柏餅に使うようになっていったので両方を使うようになったわけですよ。うまく言えてない
あのこれのちゃんと言えたバージョンは
そうだ、ね、
あの次回
もうちょっとまとめるから
なんか果たし
もうちょっとまとめる
やろうかじゃあね。
しそう、うん、僕も困惑せずあの心折れずお話ししようと思うのでぜひね、かはたしなればも聞いてくださいね。
そう思いますよ。
かしわ餅のお話、
うん、
オルタナティブでございました。
はい。ありがとうございました。今のね、子供の日のあるこのゴールデンウィーク、新しいこの年号になったりとかね、世話しないかもしれませんけども、まあお休みの方は、最初にこのねライブがあるのでそちら楽しんでいただいたりとか、それからそうなんかねちょっとね寒くなったりもするんだって、
うん、
だから皆さんあの体に気をつけてお休みの方は楽しみに、お仕事の方もね、また後でねお休み取れたりするかもしれないからちょっと元気に過ごしていければと思ってますよ。
はい、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
では良いゴールデンウィークをお過ごしください、
はい、
というだけでなく、はい、ね、良い令和をお迎えくださいと、
はい、そして良い平成最後の、ね、時間をお過ごしくださいとかね、
はいはいはい、平成最後ありがとうとうまく締まりませんのでこのあたりでまたね、
はい、バイバイ。
仕掛けてくるからもう今は黙って